リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになって面白いお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄でございます。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
まずは、はい、JOBBB ホームページの掲示板に書き込んでくださいました、はい、技術顧問さんからのお便りでございます。
いつもというかありますと、いろいろね、
そうです、
サジェッションいただける、まあ奥の院みたいな方ですね、我々にとってはね。奥の院って変な言い
方だけど、京都ですか、
まあ、法王みたいな感じの方ですが、はい、
その技術顧問さん、
はい、
ありがとうございます。こんにちは、
はい、
今日は珍しく番組の内容について書き込みます。
ありがとうございます。はい、
阪急神戸線ボラボラ楽しく拝聴しました。昭和59年の阪急六甲駅構内での衝突事故、
はい、
現場を体験しました。
え、顧問さんが？
そうみたいですね。
あ、タブチャブルさんも体験しはったんですよね。
タブチャブルさんは行ったんですよね。
走って行って、
はい、国鉄に乗って、
はいはい、国鉄に乗って乗り換えて走って行って、はい、もうまさに見たいってありましたもんね。
技術顧問さんは、現場体験、まあこれどういう体験がちょっとこれから出てくるかもしれないですけど、
はい、
当時は駅の山側と海側に改札があり、
お、あ、はいはい、
山側の車線で脱線衝突事故が起こったと記憶しています。
はい、
YouTube にも当時の事故の模様を知らせたニュース番組が投稿されていますと。
お、はいはいはい、
書いておりますね。
そうですか、
はい、話の本題はということで、まあどういう体験かは書いてないですけど、話の、
まあ、見はったんですね、
そういうことですね、はいはいはい、まあ、現場に行かはったと、行かはった、もしくはもう電車に乗ってたかもしれないですけどね。
あるいはまたそのね、そこで働いてたかもわからないし、ちょっとわからへん。
どうですか、何年前でしたっけこれ。昭和59年かもう30年近く前になりますよね。話の本題は阪急神戸線における踏切についてです。
はい、あ、我々ちょっとおちょっと一尾って調べるというか、まあ、周りを動いておりますけど、ま
あ、今週も篠原第一踏切道から上の踏切道まで歩きました、
はいはい、
ずいぶん以前に神戸線も高架化の計画がありましたが、
はい、
それ伊藤は、
はい、
伊藤はっていうのは、はい、このあれですかね、
うんうん、
伊藤は実現、あ、ごめんなさい、当時は、あ、ごめん、もう一回言いますね、
はいはい、
三宮王子公園、あ、ごめんなさい、最初からいきます。話の本題は阪急神戸線における踏切についてです。ずいぶん以前に神戸線も高架化の計画がありました。
はい、
三宮王子公園、
はい、
かっこ当時は西灘駅、
そうです、
まあ、この辺りの話は今週のボラボラ聞いてくださればわかります、まあ、
そうですね、
はい、三宮王子公園間は高架になっていますが、
はい、
それよりも東は実現しませんでした、は
い、なるほど。
その理由は六甲駅にありますと。
あ、はいはい、う
ん、次回六甲駅に行かれたら八幡神社、はい、八幡神社かな、
神社です、
ね、を見学がてら理由を放送していただけると嬉しいです。
あ、そうですか、それ気がつかなかった、はい、
高架化されていたら今回の企画がなかったことを思うと感慨深いものがありますと。
そうですか、
いうことでございますね。
いや、
まあ、要するにこの神社が、まあ、邪魔をしたというか、おそらく神社の敷地内に通ること、高架が通ることに何かこう抵抗があったんかもしれないですね。
あ、まあ、かります、まあ、宗教施設ですからね、やっぱりいろんな門をこう邪魔するとかね、
はい、
神さんの命とかありますわな。
高架っていうのは いわゆるその、あの線路を、まあ、2階建てっていうか 上にすることですね。
かなりですね、
上に通すっていうことなんで、まあ、それをすることによって踏切道がなくなるとか、まあ、いろいろメリットあると思うんですけど、
けども神社サイドにすると重大なことですね、
まあ、見下ろされるというか、
まあ、マンションがね神社の近くにできて、
そうそう、ありますよね、
まあ、必死で神主さんが抵抗しはった話とか、はいはい、この近くにもそういう話があります。
ありますね、
結局、まあ、神主さん折れましたけどね、かわいそうに、うんうんうん、神主さん代表してはったんですよ、あの人もね、はい、
まあ、そういうこと、
ね、そうですか、それちょっと調べてみたらかりませんね、はい、そういうところ、
まあ、すぐ近くに八幡神社がありますんで、
はいはい、
まあ、その位置とかを考えると分かるんじゃないかなと思います、ね、
まあ、タモさん分かってはると思いますので、はい、一遍聞いてみましょう、はい
はい、はい、で、あの、あ、そういうお便りですね。
そうですか、そこで技術顧問さんのはちょっとヒントをいただいたところで終わったんですよね、はい。それでは、あ、そのタブさんのお便りでございますけども、これもタブチャブルさんって言いに行くもんで、タブさん、タブさん
って言うんですが、要はね、文雄が本名言いよるんで僕は消すんですよね。
今
日も実はあの消してますけど本名言ったんですよ、ね、
ありがとうございます。
文雄も気付けてくださいよ、
ほんまに
編集する日の立場になってください
そうですね、
僕あの話しながらね、このメモ取ってるんですよ、放送メモ。
なるほど、
これ普通やったら番組やったらあの AD さんが取ってくれて、うん、後で消したりとかするんですけど、僕自分でやってますんで、ちょっとそこらへんほんまにはっきりさせておいてくださいね、
はいはい、
お願いします。
はい、師走になりました、今年も 残すところ1ヶ月弱ということで1年を振り返らなくてはならないのでしょうが、
うん、
特別に悪い年ではなかったものの頭の手術をしたり不整脈で倒れたりと健康面での不安が露呈した1年でした、
うん、
もっともダイエットのおかげで、会社の定期診断の検診の結果は全てが、はい正常値の範囲に入っていたのですがと書いてありますね、
うん、
今までは肥満だったと書いてあります。さあ今度変わりまして番組のこの1年はいかがでしたでしょうかと、
はい
原点に帰って街歩きボラボラも良かったですと、
はい
疎開道路の進みっぷりはバンバさんの面目躍如といったところですがと書いてあります。
躍如したんですか。
いや、いやそういうようにゆっくり行くのが私らしいということをまあ、ちょっと批判もありまあ、褒めてもいただいたりしまして複雑な気持ちですが、まあ、そんなこと書いてます。特に後半、番組の後半ですけども1年の後半、うん、個性派のゲストの方がたくさん出演されて、これもまた面白かったです。
そうですね、
全く世の中けったいな人がたくさんいてありますねと書いてありましたね、
うん、
そんな人たちが集まってくるのが JOBBB のいいところですが、
タブチャブさんもそのうちの一人ですよ。
僕はまあ非常に健常な方だと思ってるんですけども、
これから
も、
いやいやいやいや、
ちゃいますか、
はい
ところですが、はい、JOBBB のリスナーたちの中では数少ない普通の人としてこれからも番組を楽しませていただきます、
うん、普通という認識なんですね。
本人は思ってありますね、うんうん、まあ、それでは今日も頑張っていきましょうということで今日は朝いただきましてですね、はい最初に今日は紹介させていただきました。
定期頼りでしょ。
定時の、はい、大体まあ録音日の朝にですねいつも決まった時間に大体くれはるんですよね、はい、多分電車の中かどっか、
うん、
家出る時かなんかに売ってはりやと思いますけども、
もうだから生活の一部になってるんですよね、僕らへのメールの送信っていうのは。う
ん、ありがたいね、なんかその日の気分をこうぐっと引き上げてくれはってね、今日も頑張ろうかいなと。
やっぱりこう鉄道好きの方ですから、
まあそうです、
そういうルーティンワークっていうの好きなんでしょうね。
まあなんせ、はい、このスタジオ
へ習慣というか
着く時も、
はい、
何時何分に着く言うたらもう必ずね疲れますし、
ほんまにね、
ちょっと1分2分遅れるとなると車内からメールが来ましてねその通り遅れはるしね、まあ、これは鉄道が遅れてるんですよね、まあ、その辺のところはやっぱり、まあ、普通の人なんですよし健常な人やと思いますけど、この辺りになるとちょっとね、
うん
標準からは変わってあるかもわからない。
まあええことなんですけどね、時間に正確っていうのは、うんうんうん、ただ僕ら自身が結構不正確な人間なんで、まあ、スタジオの設営とかちょっとそのタムジャムさんが遅れるかなっていうのを理由にですね、
はい、
ゆっくりやっとったら、
ね、
あもう来はったわ、
まあそうです
ね、ピンポーンってなるんですけどね、
びっくりすることはあります
が、いやほんまはねタブチャブさんの方が健常なんですよ。
もちろんそうです、そうですね、
はい、みんな時間を守りましょう、
まあまあ、それぞれみんな変わったとこも健常なとこもあるということかも分かりませんね。はい、以上でございます。
ウィズコモンさんもお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
本当貴重な、あとYouTube の動画もですね、
はいはい、
まあ、僕ら放送前に拝見させて
すごかったですね、
いただきまして、当時の NHK の、神戸局の記者がですね、かなり事細かに
赤いね
解説されてましたね。
なんか腕章をはめてね、すごい目立つ格好で記者の方がこうテロップ持ったりしましてね、
そうそうそうそう、
で放送記者の方が、まあ、レポーターの方が放送しちゃう、
まあ、分かりやすい
ですよね、
まあ、今みたいに CG とかない時代ですから、
はい、
ああいうアナログの解説は本当に心にしみるな
って感じ。現場から
というかね、当時 そのニュース見てたらものすごく細かいですね。
生々しいですね。
何度電車が傾いてる、50度傾いてるとか、
大事件だったんです
よね。あと運転手の方が逮捕されたとかね、
まあ、いろいろ、
ね、多分当時速報があったんでしょうね、特別番組みたいな、んそんな感じでしたね、映像を見てますと。
ヘリコプターの映像もたくさん使ってましたね。
そうです、まあ、あとやっぱりあの映像をこう録画してる人が僕はすごいなと思いましたね、まあ、当時は多分VHS かもしくは昭和59年やからベータとかやったかもしれないですけど、やっぱり瞬時にビデオをこうセットして録画したんやなという、
まあ、そのお
かげでありがたいですよね。
我々はまあその生々しい映像をね、今ちょっと画面が細な小さなりましたけどね、
そうそうそうそう、
鑑賞することができ
ました。いや本当に面白い、まあ、NHK もさすがやなと思いましたね。
いやいや、
ああいう取材力といいますか、
まあそれはやっぱり、
ね、まあ、今でもね NHK はすごいですけどね、
うん、まあ、やっぱりお金の量が違いますから、
ね、そういう
の量がね、
はい、まあ、そんな昔懐かしいテレビ映像も拝見させていただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
それではですね、
はい、
次は 誰にいたしましょうか、はい、シトロエンさんいきましょうか、
あ、行きましょうか、
北海道ですね、シトロエンさんいつもあの携帯から送ってくれてるみたいな感じでございますが、
ございます、
今週は写真2枚を添付していただきました。
そうですか、
あのシトロエンさんの写真ね、いつもあの縦長なんですよね、
なるほど、
多分あれ携帯で撮ったらああなるんでしょうね、
あ、
でそれを僕が、うん、あのダウンロードしてから、はい、横にしてあの見てます、
なるほど、
皆さんお元気ですか、シトロエンです。
はい、毎度です。
先週の24日は、うん、これ多分11月のことやと思います。
はい、
2015年11月24日っていうのは、はい、あの火曜日ですね。
そうですか、
はい。23日が祝日でございました。24日は室蘭や札幌は雪が積もり、札幌は特に11月としては記録的な積雪量になりました、
ね、こちらのニュースも出てました、これ、
あ、そうですか、はい、まあ、急に大阪が寒なった時期でもあったかもしれないですね、
かもしれませんね、
室蘭は 2,3 日で雪溶けましたが、はい、寒いことに変わりはありません、はい、と、まあ、今シトロエンさんがいらっしゃるのが室蘭のあたりだと思います、はい、この時期15時になると暗くなり始め、地と憂鬱に
ですね、15時早いですよね、うん、はい、
季節的な鬱が増える時期とか、
はい、
って書いてますね、やっぱり季節と人間の精神は関係しているということかもしれないですね、
密接に関係してますよね、はいはい、
さて北海道は10月から11月にかけて山間部の交通量の少ない、
はい、
峠越えの道を中心に冬季、冬の間は通行止めになります、
いよいよそういう時期なんですよね、うん、なるほど、
また地方の資料館などの公共施設の一部は冬眠に入りますと、
うーん、
冬眠って言うんですね、
開けても人も来ないし、
そうやろな、
多分、ね、まあ、冬眠しようかとなるんでしょうね、
そういうことでしょうね、まあ、あのアクセスも多分ね、職員の方も行けないかもしれないですね、場所的にも、
ね、はい、
旅行、何これ、
これはね、なんかね、羽坂駅やと思いますよね。
そうですか。
はい、多分そうやと思います。
旅行羽坂駅ですね、
ええ。
でも、札幌などの都会は中国人を中心に賑やかです。
向こうもそうなんですね。まあ、雪を見たいいうね、うん、台湾の人とかたくさんおられるでしょうから。
そうですね。はい、室蘭では中国人は見かけませんが、
はい、
隣の登別温泉や、
はい、
なんて読むんですか、これ。
洞爺湖ですよ。
洞爺湖は中国人の観光スポット。
はい。
大阪のおばちゃん以上に元気に中国弁もとい中国語で喋りまくっています
なるほど、わかります、その感じがね、本当、うん、声大きいですからね、
そうですね、
皆さん、
う
ん
う
ん、
さてタムチャブル氏復活ですね、
はい、もうずっと復活が 前から活躍してありますが、うん、はい、
そしてサンフラワーの歌懐かしいです、
あ、なるほど、はい、
当時乗ってましたホンダの XR600 と一緒にサンフラワー薩摩に乗って、
はい、
鹿児島や宮崎あたりを走ったことを思い出しました、
そうですか、
ゲストのトークも楽しかったですと、
ありがとうございます、
サンフラワーの歌は阿部さんでしたよね、は
い、阿部さんですよね、
阿部
記者が、はい、向こうまで行ってくれたんですよね、もう現場に15分しかおられんかった言ってましたかね
そうそうそう、
もう2日か3日かかってですね、
大変でしたよね、あれは矢後郎丼祭りでしたけどね、
まあ、本当にありがたい記者ですよね、
はい、今矢後郎丼祭りでですね、阿部さんが持っていてくれた饅頭、そこにありますよね、
食べますか、
あれまだ食べてないんですか、
まだもう一
つ、これ、ね、早めに食べた方がいいと思います、中にお米入ってますんで、
う
ん、
あの餅が入ってましたね、厳重にパックしてるから、はい、まあ、もうちょっと油断してたんですけど ね、
あ、そうですね、
もう最後の一つありがとうございます、
は
い、
今あのシトロエンさんゲストの話題出してくれましたけど、はい、あの山田ジャックさんがですね、
はい、
今度12月の27日に、
はい、
あの竹内義和さんが主催しますアワーズルームで忘年会みたいなのやるらしいですね、
いよいよ忘年会のシーズンですか、
はい、まあ、僕も呼ばれてますん で、
あ、そうですか、
まあ、行けたら行きます、
あ、まあまあ、
あ、そしてですね、はい、あのタクさん、
タクさん、
はい、ニートのタクさんも、あのまあ、はい、あの結局僕はあの遭遇というか、まあ、2回目 の、
はい、
あの開講といいますか、この前取材行きました、
はい、
まあ、あれ以来ですね、タクさんとは連絡取ってないんですけ ど、
あ、なるほど、
はい、オープニングでも申し上げましたけど、タクさんの3部作の動画がすべて YouTube にアップ公開いたしておりますので、
はい、
皆さん3部作すべてを見ていただいて、はい、まあ、こんな面白い方が大阪にもいてるんやなと、まあ、彼自身は、ね、和歌山の出身なんですけど、
みたいですね、
まあ、和歌山の方っていうのは竹内義和さんもそうですけど、はいはい、
松下幸之助さん、
そうです、面白いから、はい、あ、そうなん、あの方も和歌山ですか、
あの人は和歌山の生んだ偉大な人ですよね、
あ、そうなんですか、はい、もうたくさんもそのうちの一人に入るんじゃないかなと、
松下の数並べ
果たしてね、思っておりますので、はい、ぜひ皆さん動画見て、あのできたらあのいいねボタン、そしてコメントも書いていただきたいなと、ね、あのね、まあ、あの別にこれは全然僕は気にしてないんですけど、あの YouTube 動画 JOBBB のですね、なんか定期的にあの悪い方に出る人がいてるんですよね、あのいつもね、
はい、
まあ、あのいい方、このいいっていうのは親指を上に立ったのがグッドマークで、
あ、まあ、ありますね、
あの Facebook でもそんなあるんですけ ど、
なるほど、
で下にこう 親指をしたのがあのバットなんですけど、なんかねバットマークをこう定期的に押してる人が、まあ僕の知ってる限りで3名ぐらい、
約3名、
まあいてますんで、まあまあ別にバットでも結局見ていただいてることには変わりないんですけど、やっぱり動画作ってる方としてはあのグッドが多い方が気持ちがいいんで、あの JOBB のリスナーさんは必ずグッドを押していただけるようにお願いいたします。まあそれもちろん見てからですけどね、あのバットやった方がバットでもいいんですけどね。じゃあお便り続きます。
はい、行きましょう。
突然要望ですと書いております。
はいはい、あ、何でしょうか。はい、
28日の FM 千里で、
はい、
アジア図書館の話、
はい、
文雄氏のボラボラの原点の話がありました。
はいはいはい。
そんなあったんですか。
はい、まあそうかもな。はい、もうちょっと読んでください。
僕の魂放浪記は以前購入して読みましたが、
はい、
まあ、そういう本を文雄館書いたんですよね。
そうですね。はい。
ぜひ当時のボラボラのこぼれ話の続きをお願いします。
なるほどね。わかり、まあやってみましょうかね。何冊か、まあ3冊か4冊僕、
うん、
本出してるんですから、ね、5冊かもしれませんが、そんな話をちょこっと
、はい、
FM さんの時に、アジア図書館の時に話したんですけど、それをちゃんと聞いてくれてはったんですよね。
そういうことですよ。
はい、いっぺん考えさせていただきます。
バスに乗って隣に座った人の家が今夜の宿になった話や、深夜の民謡の話、
はい、
飲めないアルコールを飲むぐらい盛り上がった話のようなエピソードをぜひお願いします。
はい、わかりました。考えましょう。
またミクロネシアハテナオープンリールの録音機を何とかして調達して持ち込んだ話もラジオの達人で耳にしました。
はいはいはい、
当時の音源がありましたら解説付きでお願いします。
なるほど、はい、
ということですね。
そうです
ね。日本人初のプロ探検家の生の声での元祖ボラボラレポートぜひ拝聴したいものですと。
ありがとうございます。
書いております。
はい、わかりました。
うん、あの探検家で思い出したんですけど、あのまああの私の家はあの NHK もあの契約してないですし、あ、私バンマテッペイですけどね、
僕はやってますけどね、
でテレビもないんで、
は
い、あの基本的には、まあ、テレビは見てないんですけど、まあ、たまにね友達の家とか、
う
ん、
なるほど、
あのゆいが遊びに行ったら、はい、その NHK の番組を、まあ、目にする時があるんですよね。で NHK の番組の、うん、あのお母さんと一緒っていう、
子供の向きですね、
はい、あの僕も昔見てた覚えてますけど、あの、はい、子供用人気番組のロングランなんですけど、あの歌のお兄さんお姉さんとかがいてますが、今はですね、あの横山大輔さんという方と三谷匠さんという 二人の方が中心にされている番組でございまして、まあその番組の中でですね、あの牛と、多分あれカワウソやと思うんですけど、牛カワウソ猫の3人が出てくるですね、あのポテイトっていうあのまあコーナーが
ジャガイモみたい
ですね。そうございまして、まあその3人がまあ着ぐるみ着てるんですけど、いろいろおもろいことをやるっていうコーナーなんですけど、その中のですね一人にムテキチっていうやつがいるんですよ。
それその3人のうちの一つの名前ですね。
無敵の無敵地っていうんですけど、それが多分あれカワウソやと思うんですよ。カワウソもしくはラッコかな。あのちょっとね、何の動物をモチーフにしてるかっていうのがよくわからない。
あの辺ちょっと似たとこあるからね。
そう、うん、キャラクターで、その無敵地の両親、まだ多分一回も出てきてないんですよ、番組にはね。そういう両親がいるっていう設定みたいなんですけど、まあ その両親がね、あのいつも家にいないんですよ。
出かけてるんです
ね。そうです。でなんで出かけてるんかなと思って、まあ、何回かちょっとそのポテトを見てみましたらですね、どうもあの設定で冒険家らしいですね。
ああそうですか。
両親が
ね、出かける商売の人ですね。
そう
なるほど。
でいつも家にいないと。
あ
で無敵地の将来の夢、その職業は冒険家なんですよね。
まあ、いないけどもやっぱ憧れてる両親の職業ね。
でまあ、何を言いたいかと言いますと、あの冒険家っていうものが意外と子供が好きやねんなということですよね。
職業がですか。
そういうことです。やっぱ見るのは子供なんで。
まあまあそうです
ね。子供が好きな商売、例えばあの猫のミーニャはファッションモデルになりたい。まあ、女の子設定やと思いますわ。
まあわかりますもんね、はい、その意味もね。
で羊のメイコブはオペラ歌手。
すごいですね。みんな女の子憧れますね。
そうね、まあ、メイコブは多分男
なんです。男ですか。オペラ歌手。そうですね、男の商売でもありますね。
無敵地も男で冒険家ということなんですよね。まあ、だから、まあ、
かっこいい商売なんですね。
そういうことでみんなが憧れるんですよ。まあ、その実際にそれで飯食えるかどうかというのとしても、
そうですね、
やっぱり未知の世界に行くっていうのは特に男の子好きじゃないですか。 やっぱ男ってこう移動するのとか好きですよね、うん、まあ、あの JCC の自転車でもそうなんですけど、
まあそうですね、
だからまあ冒険家っていうのは、まあ、今でも生きとんねんなということを今思い出しました。
なるほどなるほど、いやいや、あの、まあ、その要望に応えてですね、
はい、
シュトレンさんにそうですね、いっぺんなんかまあ昔出した本の話とか、
うん、
そこからまたちょっと間もっとあのずっと引き上げて、
うん、
その辺の気持ちとか、まあ、資料が残ってたらですね、
うん、
オープンリール残ったらいいんですけどね、いっぺん調べてみたい
な、ね、まあ、それをまた再生するための工夫もいりますよ ね、
ですね、
オープンリール
を、ね、まあね、あのオープンリールはダメかも分かりませんけど、カセットはいけますんでね、はい、
あー
オープンリールもいけんことないか分かりませんね、ま
あ、それこそ京都のね支局の話をオープニングにしましたけど、まあ、そこに残ってるいろいろな映像資料あるでしょ。
はいはいはい、
16ミリフィルムとか、
いありますね。
それこそオープンリールもありますし、まあ、
テレビの取材の16ミリなんか面白いですよね。
あんなんとかも、まあ、これから、うん、資源として使っていっても、
まですね、
まあ、あれはさすがに僕も捨てませんので。
いや、そうですか、ありがとうございます、はい、
まあ、ただ使わんかったら意味ないんで、
まあ、そうですね、
何かに使っていきたいなと思いますね。まあ、本もいっぱいありますよ
ねえ、はい、昔は本当テレビの取材が全部16ミリやったんですよ、
うんうんうん、
でやっぱりね、あの、まあ、当時僕マニショートさんと仕事させてもらったもんやから、はい、マニショートさんちゃんとその現像室があるんですよね。そこで、まあ、あの酸っぱい匂いさしながらですね、
はいはい、
現像する人は現像してで映写室があって、
はい、
そこでやっぱり、ね、編集するんですよね。面白かったですね、あれ見てると、
まあ、フィルムの編集やからね、
俺は面白い、
あの切ったり貼ったりですよね、
切った貼ったり
基本的にはね、
うん、それでもう捨てるフィルムをですね、
はい、
あ、まあ、あの、まあ、本当に撮影の10分の1ぐらいしかオンエア使えませんもんね。
そうやね。
全部捨てるからね、うん、僕それの送れ言うて持っといて、
はいはい、
それがもうたくさんあるんですよ。
あのフィルムの入れ物もすごいですけどね。
カンカンでね。
あの缶重いんですよね。
重いですね。
それがもう何十本も支局の1階にあるから、
そうですね、
あれもどうにかせんとね、やっぱりフィルムもね、あの、再生せんかったらだんだん劣化してくるんですよね。
そうですね。
で、ひっついたりする時もありますんで、
うん、
まあ、どうにかしたいです。まあ、あの、
ね、
極端な話、あのフィルム一コマ一コマ切って、写真にもできますしね。
うん、あ、まあまあ、できんカラーですね。
あの、スキャナーがあったら、あの、デジタル化も可能ですから、
うんうんうんうん、
だから、まあ、使い道がないことはないんですよね。
まあですね。まあ、残念ながら、あの16ミリのフィルムは、
はい、
日本のフィルムが多いですよね。僕、海外はテレビ取材してませんのでね。
はいはいはい、
ただ、まあ、あの、本当面白いところいっぱい行ってますから、
うん、
行かせたら、
あの、レンズのね、磨き工場の取材をしてる映像僕見たことあるんですけど、
ミノルタですね。
そう、音はねないんですよね。
音入ってなかった
ですか。入ってなかった
で、で、
映像だけなんですけど、あのなんか泥水みたいなんで、あのつるつるのレンズをこう磨いてる感じとか楽しかったですね。
ね、とかね、まあいろんなところミノルタが当時やってたところを取材させてもらったんですよね。
はい、
いっぺん、まあ、16ミリまで動いてますので、列車機がね。
そうですね。
まあ、やりたいこといっぱいあります
ね。あのね、まあ、今ちょっと、また京都支局の話出てきたんですけど、あの、オープニングで僕、京都支局のクリーニングの話しましたけど、京都支局からですね、本2冊持ってきたんですよね。
そうです
か。これ僕、鉄平関連の本なんですけど、で、その中にね、こんな面白そうな本がございまして、
ははは
ブックス、エソテリカっていう、なんか BE とか書いてますけど、それのですね、妖怪の本という、こういう本が、
なるほど。
ございまして、百鬼夜行の伝説、異界の闇に、これうごめくから
面白いですね。それ同じような本僕持ってますわ。
あ、そうですか、
うん、ちょっと取ってきましょうか。今話しておいてすぐ聞きますんで、
あの学研が出した本でございまして、
はいはいはい、
まあ、大きさでいうと縦15センチ横10センチぐらいので、厚さがですねページ数がまあ220ページぐらいですね。で、まあ、全然僕が読んでなかったんでしょうね。ちゃんと本 の、 あのタグっていうか背表紙もついておりまして、あの表紙がですね、
うん、
これは提灯ですね、
はい、書いてきました
。提灯に、
うん、
あの怖い顔のついてる妖怪の表紙でございまして、まあ、中見ますとですね、図解入りであと写真入りでいろいろ面白い妖怪の解説がされております。まあ、その中でですね、
うん、
あの全国妖怪博物館の紹介が最後の巻末の方でされておりまして、
うん、
そのですね、はい、トップに出てくるのが、
うん、
水木しげるロードなんですよね。
あ、そうですか。でのね、境港のね、
はい、そうなんですよね。
何回も歩きました
ね。やっぱりあの水木さんといえば妖怪の、まあ、権威といいますか、
そ, うですね、
まあ、そんなあの権威ばった方ではないと思いますが、
うんうんうん、
やっぱりこういう妖怪本の一番最後に出てくるなということがいたしまして、
うんうん、
まあ、その水木さんが最近亡くなられたということで世間では話題になっておりますが、
あ、そうですね、
まあ、僕らもですね、文雄君はじめあの水木さんの本いっぱいあの支局に、あ、本局にございまして、
自慢するとありますね。
そうな、まあ、あれをもう一回読み直してもいいかなという感じがしましたね。
そうですね。 ですね。
あ、同じ本ありましたか。
いや、同じじゃないですね、これね。
それあれですよ、安倍さん提供の。
そうなんですよ、これ僕が言った安倍さんがね、
本ですよね。
出張ってね、で安倍さん、この本には、はい、まあ、あの世界で唯一の妖怪マガジンと書いてあるんですよね。
なるほど。
で、まあ、そんな本があったんですよね。
これね、まあ、マガジンで、これ多分ね、その定期刊行じゃないやつやと思うんですよね。特別、まあ、いわゆるムック本ってやつですかね。
あ、なるほど。
これ99年6月、うん、だからまあもう20年ぐらい前の本です、はいはい、定価1200円税別と書いております。
なるほど。これは1600円ですね、安倍さんくれてはんの。
それ安倍さんのやつは今年ですね、
角川の本
で
ね、
はい、2015年に発行されたもん で、ね、まあ、僕らの本はですね、さっき言いました1999年3月16日に第一版発行と書いておりまして、はい、まあ、非常にですね、あの柳田国夫さんの特集とか、
ああ、
これあれですね、はい、これなんて言うんだ、川鍋教材か、妖怪本書かれる方ですよ ね、僕も一回ちょっと取材したことあります。で、水木しげるさんがね、ちゃんとここにこれ
出てますか、
若い頃の水木さんですね。
あ、なるほど、なるほど、
はい、本名村茂、はいはい、武蔵野美術学校に学ぶと書いております。寝ぼけ人生、著書、妖怪天国、
なるほど、
娘に語るお父さんの戦記、まあ、ゲゲの鬼太郎も書いておりますね、
はいはい、そうですね、はい、安倍さんの雑誌にもトップ記事が水木しげるですよ。
やっ
ぱりね、まあ、やっぱりすごいなと思って、それで、まあ、たまたま僕、はい、この雑誌が目につきましたから、
はい、
まあ、一応、新聞2紙3紙の水木さんのところ全部切り抜きましてですね、はい、集めてそれをポンポンと今はり、あの、なんか挟んでるんですけども。
結局なんで亡くなられたんですかね。
なんか多臓器不全とか言ってましたね。
あ、まあ、まあ、もう寿命やったんですかね。
でね、ほんま120まで生きるとか言うてはったらしいんですけども、
さすがにそれは難しいですね、
まあ、難し
かったです、まあ、魂は生きてるかもしれないですけど、
うん、
そうですね、肉体は死んでしまいましたね。
みんな、まあ、だからね、スナックババに手つないでもうて向こう行けはったとかね、いろんな面白いことを書いてますよね。
いや、ほんまにね、まあ、漫画家の両親みたいな人でしたけどね。
いや、本当ですね、
まあ、これからね、あの水木さんの、はい、資料がどうなるか、
そうです
ね、まあ、僕がちょっと心配してるのがね、まあ、手塚さんもそうやし赤塚さんもそうなんですけど、あとの人がね、その活用っていうのをですね、やっぱり商売で考えてしまいますんで、まあ、普及とかいうのが難しくなる部分がありますが、まあ、水木さんのご家族、誰がいてはるか知りませんが、まあ、ぜひですね、水木さんの、まあ、財産というのはですね、まあ、多くの方にこう公開してほしいなと、
しいですもんね、
そして二次使用を OK にしてほしいなと思っております。
ですね、
まあ、そこでね、著作権とか使用料とか言い出すと、まあ、赤塚さんとか、はい、あの手塚さんの二の舞になってしまいますので、
ね、
この人だけは漫画家の聖域にしてほしいなと思ってますので
、ね、各地の商店街の振興とかね、はい、
そうですそうです、
そんなことも本当はあの、
まあ、水木しげるロードが、
ね、
そうですよね、
やってはるっていうのはやっぱりすごい、まあ、ご本人も本当に、ほんま苦労と、
うん、
戦争の苦しみみたいなのね、
そうそうそうそう、
からで、おもろかったのはね、この人が僕一遍、はい、あのお会いしたいな思いましてね、まあ、その放送局に出た時代に取材申し込んでもうたんですよね、はいはい、そしたらね、まあ、面白かったのは、はい、まあ、申し込んだ人の態度が悪かったかなんかしたけどね、はい、すごい怒りはったらしいんですよね。
あ、水木さんが怒ったんですか。
うん、なんで怒ったかよくわからない、もうそれ以上僕も追記してないんですけどね、まあ、交渉したディレクターさんとか、まあ、放送作家の方の、
は
いはい、まあ、態度が、そう、態度悪いような人ではなかったんですけどね、
まあ、行き違いがあったんか
なんかものすごい立腹しゃはってね、激怒しゃ
は
って
あ、ということは文雄君とあんまり仲は良くないですね、間接的に。
いやいや、僕は何も仲悪いんだよ、うん、憧れてる人でね、いい人は思ってるんですけど、まあ、そういう一面もあったっていうか、やっぱり言葉遣いとかそういうようなこととか、やっぱりちょっと生意気な、
あ、
まあ、放送局取材したのかとさせたのかっていう
のは、まあ、そういうとこありませんね、放送局っていうのはね、
まあ、そういう人ではないんですけど、ついやっぱり、はい、ああいう、まあ、ちょっとね、大手の放送局になるとそういう口の利き方をする人が
あったんかもしれないし、
あるいは水木さんがそういうことでちょっとね、敏感な人や
かもしれないですね。
何で何も来てもらうんでもええわ、
やっぱりこうメディアの作り出したイメージっていうのはございますから、まあ、実際に水木さんがどういう方かっていうのは僕ら知らないですからね、あの新聞とかテレビとかラジオとかからの情報でしかないですからね。
そうそう、ただね、なんかものすごい怒りはってですねもう誰しもそれから以後電話を要せんと言ってましたね
よっぽどやったね、
よっぽどやった、
何があったんやろ、
何があったか、その辺は、うん、まあ、スタッフのことです。
当時の方に聞いても面白いかもしれないですね。
まあ、年が今やったらもうね、うん、冷静に話していくかも分かりませんけど、うん、なんせすごかった言ってました。
あ、そうなんですか、はい、ちょっと話それてしまいましたけど、
まあ、ご冥福祈りたいですね。
そうです、まあ、ご冥福かどうか分からない、僕はちょっとそういうことは言わないですけど、
そうですか、
まあ、あのシトロエンさんのですね、はいはい、あのメールに、
はい、
あの写真が、
あ、そうでした。あ、
あります。
縦長の写真じゃって
これですね。
あ、なるほど。はい。
おお。住宅地の向こうにね、凸凹の山が見えておりまして。
ちょっと東大和、比叡山みたいな感じですね。はい。
間接した、あ、違うかな。これ、あ、これこっちか。
うんうん。
2枚目の方ですね。
後ろにごっつ山あるじゃないですか。
間接した、雪を頭につけた、海越しの、
うん、うん、
なんて読むやろこれ、渡島が
駒ヶ
岳、駒ヶ岳、いや分かってますよ、渡良瀬島かな。ちょっと白井さんよかったらあの振り仮名を打っといていただけたら、まあ、特にあの北海道の地名なんで、ちょっと僕らも分からないところがございます。ちょっと今調べてみましょうか。北海道駒ヶ岳、ちょっと分かんないなこれ。まあまあとりあえず駒ヶ岳、ですねの写真でございます。
はい、すごいですね。
はい、
それはごっつい怖いですね。
ちょっとだから火山みたいな山ですね。
怖いですね。
上があの富士山みたいにちょっとまっすぐなって、はい、あのお鉢回りみたいになってますけどね。
これはすごいですね。
で2枚目の写真がですね、まあ、先ほど申し上げましたけど、はい、住宅地の向こうに、ちょっとその駒ヶ岳見えてますね。
見えてますね。あの煙が出てみたら思ったが山やったんですね。
はい、山ですねこれね。
これはすごい山ですね。
手前は室蘭の中心部にあるなんとか半島の山並みと、
絵柄と読んですかね、
ですかね、
ちょっとよくわかりません、これは。はい、
はい、難しい。拡大写真は双眼鏡に携帯を当てて撮りましたと。
ああ、それでこんな撮れるんですか。
これで、ね、ちょっとあの橋の方に魚眼レンズの、あのね、跡みたいなのが見えてますけどね。なるほど、携帯電話を双眼鏡に当てると、まあ、うまくいくとこうやって撮れるという。
ね、今度十分ですよ ね、 すね、雰囲気をむしろ気持ち悪いというか堂々とした山の雰囲気が、ね、はい、出てましたね、撮り方は。
やっぱり北海道は今もう雪真っ只中ということで、多分もう12月入りましたから余計にこの雪の雰囲気もひどくなってるというか、まあ、綺麗というか、まあ、向こうの方は、ね、綺麗とは思ってないと思いますけど、ね、僕みたいにあんま雪にあの身近じゃない人間はなんかちょっとおもろいなと思いますね。
なるほど、なるほど。
はい、というわけでシトロエンさんの北海道代理でございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次はですね、高橋克彦さん、
はい、ありがとうございます。
アドベンチャーランナーでございます。
はい、
JOBBB バンバフミオさんのてっぺさんはいつも楽しく放送を聞かせてもらっています。
ありがとうございます。はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高橋克彦ですと。
はい、
シワススタート、
はい、シワススタート、
慌ただしくも2015年がもう4週間ほどで終わります。
あんまですね、
今年1年を振り返る時間も必要になってくる頃ですね。
はい、まあね、本当ですね、振り返れないですね、いつも。
忘年会や新年会の計画をされる方も多いのではないでしょうかと。
はい、
おせち料理もネット通販で買える時代ですが、正月も普通の食事で済ませる方もいらっしゃるでしょうし、年賀状はメールや LINE などの SNS で簡略化、人間関係もドライなものになりつつある今という時代、皆さんのご家庭ではどうでしょうかと。
なるほど。
いうことで、まあ、年賀状は我々毎年出しておりますが、まあ、あの文雄君は年賀状いつもあの年始まってから出すんですよね。
遅れるんですよね。
年賀状というよりも寒中見舞いと言った方がいいかも、
いつもそういうに言うてるんです
けどね、しないんですけど、はい、まあ、家族が集まってちょっとおもろい格好をして、
ね、そうですね、
僕ら写真撮って、
でそれをちょっとコスプレっぽい、
ね、そうですね、
はい、
それをハガキに貼って送ったりをしております。
はい、
今年予定されていたイベントもほとんど終わりました。
あ、そうでしたか、よかった。はい、
11月の28日はスポーツバイクデモが大阪南港 ATC で開催と、
はい、
今週ボラボラいたしましたが、
はいはい、
JCC 日本アドベンチャーサイクリストクラブのブースで参加しました。はい、トークイベントも楽しみました。
はい、
そして29日は大阪シティランニングフェスタで鶴見緑地へ行きました。
はい、
となったんですね。
はい、あったんですね。
ゲストランナーとして10キロに参加、
はい、
1000人を超えるランナーが集まり、会場内は賑わっていました。
ランニングはすごいですね、どこもかもね。
ランニングブーム、衰えずといった感がありますと。
もう衰えるどころかますますですよね。
ほんまにね、このクソ寒いんですけど、みんな頑張って走っております。
まあ、あの好きな人はもう寒さとか関係ないんでしょう。
関係ないですね。まあ、走ったら体温まりますからね。
そりゃそうです。ですね、
同日、
うん、
同会場にて一本化けたフェスタ、うん、アットマーク鶴見緑地も開催しました。
はい、
参加した10名程度のメンバーに加え、通りすがりの方々、うん、そして大会を走り終えたランナーたちにも一本化けたを体験してもらって大いに盛り上がりました。
うん、ああ、よかったですね、良かった。
まあ、一本化けた僕もね、履きたかったです。あの実はスポーツバイクでも高重さん持ってきてはったんですけど、はい、僕あのトークショーの司会と、
はいはい、
あと取材がありましたんで、ちょっと履くことはできなかったですね。
あの堂々と歩いてある姿が良かったですよね。
193センチになるらしいですね。
あれ測るとね、はい、なるほど。
来年もまた全国各地で一本化けたイベントを企画していこうかと思っています。
はい、
12月の14日と15日は、
うん、
九州の熊本、
はい、
で妻のピアピと柴田五郎さんのユニット、
はい、
クーがトークライブを行い、私も同伴しますと。
あれは良かった、いいですね。
ひょっとしたらランニングか一本バゲタのプチイベントあるかもしれません。
でしょうね、やっぱり向こうでも喜んでもらえると思います
よね。そうでしょうね。12月14日どうなんでしょう、熊本はちょっと寒いんですかね。
まあまあぼちぼちでしょうね、それは。
でしょうかね。久々の九州、
はい、
大阪から車で向かうことになると思いますと。
ご苦労さんです。
あ、ちょっと遠いですね。
はい、
まあ、楽しい旅になると思いますわ。
そうです、
熊本近郊エリアにお住まいの皆さん、もしお時間あればお越しくださいと
ですね、行ってあげてください。
ございます。はい、あの P ピアピさんとですね、柴田五郎さんの、まあ、ユニットといいますか、これあの歌歌うんですよね。
ですね。
で歌を歌って、まあ、柴田五郎さんはちょっと変わった踊りをされる方で、
すごいですね、
まあ、普通の意味で の, あのライブバンドとはまた違った、
ね、
ちょっとあの音楽を超越したようなあの二人組でございます。
あの人もあのレストランの椅子に座ったりね、
はい、
まあ、なんかの会場の時椅子に座ってる時からも座りながら体がね、ぐねってますもんね。
ちょっと多動の人かもしれないですよね。
ぐねーって感じがしてですね、はい、あのユニークな人ですよ。
そんなお二人のクーが九州の熊本にライブをされるということですよね。
まあ、びっくりしちゃうんじゃないですか、熊本の方も。
いや、ほんまね、うん、まあ、変わった方、おもろい方、熊本にはいっぱいいますが、
あ、そうですね、
まあ、そんな方でも多分見たことのないようなイベントになるんじゃないでしょうかね。
はい、まあ、熊本もびっくりですよね。
熊本ね、
はい、
よう見ますけどね。
熊さんに、
はい、
のが勝ちあるかも分かりません。
高橋克典もありがとうございました。
うん、ありがとうございました。いいお便りでした。
はいはい、次はですね、はい、オフィス樋口さん。
はい、樋口さん。
来ましたね、
はい。そうですか。はい、またどっか、はい、ええー、とこ行ってくれてありますんやろうな。はい、
11月の23日。
はい、11月23日。はい、
岡本商店街で。
おお、そうですか。
これ神戸ですかね。
神戸でしょうね、岡本はね。
神戸リーズのライブがありました。
ああ、神戸。
神戸リーズ。
あ、そうですか。はい。
これは地元のアイドルですね。
ああ、いいですね、地元
のアイドル。ご当地アイドル。
いいですね。
ヒューさんとご当地アイドル追っかけてます、
ね。そうですね。
当日は雨で、港銀行前から商店街にある公文園ホールに変わりましたと。
そうですか。
ステージが変わった。
雨やったから。
多分 野外やったんですね、
ほ
んまはね。
ああ、なるほどね。はいはい。
ということで、あの、はい、動画もありますね。見てくださいということで
ございます、はい。ありがとうございます。そうですか。
ちょっとね、はい、あの、僕らしか見れないんですけど、
はい、ね、
YouTube の動画。
いつもすみません。
ちょっと流していますね。
神戸リン。
はい。
おー、これ舞台。
ちょっとあの薄暗いような。
ちょっと暗いですかね。ね、うん、あの、まあ、分からなのか分かりませんが。はい、はい、
ライブ&コラボスイーツ販売会と書いてますね、
はいはい、おー、出てきた。
これ多分右の方に、ね、観客がいるんですよ
でしょうかね。樋口さんも前の方で見てはるんです
よ
ね、
はい、そうですね、やっぱり樋口さんフロントラインですよね、
はい、あ、来ました
、来ました。
あー、こんな方ですか。 1,2,3
なんかブレザーみたいな制服着てますね。
4人いてはりますかね。
はい、
はい、へー、後ろから、はい、
スパスですね、はい、お尻を向けて、
はい、
うん、マイク持ってありますね、みんな、ね、
みんなマイク持ってね、はい、後ろで、あの、
腰に
骨盤の上に手当ててありますよね。
骨盤、
はいはい、
確かに今ちょっと樋口さんカメラを移動させました。
あ、どんどん前向かわりました。いやあ、いい子やな。
あと踊って歌えるアイドルなんかな、
はい、でしょうね。あー、素朴でいいですね。
これコーベリーズという、
コーベリーズ、
岡本商店街、はい、まあ、というような、
あ、こういうことがパッとこのままできるようになったんですよ ね、
は
い、
そうですね。
地域のアイドルの応募する人もおるし、
そういうことです。
振り付けを行いしてね、
で商店街の活性化につなげるということですよね。
本当にいいことですよね。
そうです、そうです、はい、
まあ、
まあ、両方ともがね、ファンも喜ぶ、
うん、
コーベリズムも喜ぶ、そして商店街も喜ぶということですね。
樋口さんも喜ぶという、
樋口さんはね、
これ一番いいことですよ ね、
すね。まあ我々もね、そのおこぼれといいますか、 それを発表させてもらってます。
樋口さんも樋口さんがおられんかったらね、
はい、そうです、
一生出会えなかった
か、まあ、おそらく出会わなかったでしょうね。
あ、面白い、岡本商店街万歳です、
は
い。
10月25日に阪急秋のレールウェイフェスティバルがありました。
そうでしたか。
今回は、まあ、10月25日だから、まあ、1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、
まあ、ね、
はい、今回は実演体験の動画撮影を中心に、部品はあまり買いませんでした。
撮影が違ったんですね。
そうです、
はい、
JOBBB がリスナーさんへのお便りなどにギャラが出たら買いますと。
なるほど、ここでまた一言ありましたね。ありがとうございます、まあ、
というわけでですね、
なんとか出したいですね。
動画あり写真ありなんでございますが、こんな写真がありますね、まあ、動画もあるので動画ちょっと割愛させていただきます。
わかりました。
阪急バスとオークション会場を見てからマルチ、
はあ、
マルチプルタイタンバーの実演を見に行きましたと、
はい、
いうことで、これちょっと写真があるんで、
以前見せてもらいましたね、一回ね、
はい、あ、これですね。
ああ、なるほど。おお、
あれ、マルチプルタイタンバーもないな。
あんまですね。
な、あ、これかな。
いや、違います、
ね、違います、ね、あ、はいはい、なんかバスのね、あの看板もなんか即売会あったんですかね。
泉台とか、
はい、
若葉台とか、あんまり聞いた、あ、美濃市役所前にありましたね、
はい、もしかしたら神戸とかあっちの方かもしれないですね、この泉台っていうのは。
あ、まあそうでしょうね、神戸の団地の方かも分かりませんね、はい、
マルチプルタイタンパーの実演を見てから、
はい、
駅の表示幕と放送の操作体験をしました。
なるほど、
はい、そんなのもやってるんですね、
はい、もうすごいですね、この頃深いですね、
まあ、鉄道っていうのはほんまにファンあってのもんやなっていうのがよう分かりますね。
ほんまにも不思議な世界ですわ、はい、これも
表示幕と放送の操作体験をしてから、
はあ、
手回しオルガンの演奏に挑戦しました。
これどこでやってるんやん、これ
これもやっぱり正尺のあの車庫でしょ
うね。あ、いや、うん、場所はそうでしょうけども、手回しオルガンっていうのは鉄道の中で出てくるんですかね。
うん、ちょっと樋口さんのね写真面白いんですが、あのタイトルと内容があんまり合ってないんですよね。
まあまあね、
まあ、どっかに手回しオルガンこの車両の中にあるんでしょうかね。
そういうミュージック車両みたいなものがあるかも、
ね、あるんかもしれないですね。
みんなが楽しめるように、
ね、僕らは現場行ってないんで全くわからないんですが、手回しオルガンの周辺の写真と、
あ、そうですか、
いうことで、はい、まあ、今この写真ですね。まあ、だから
古い602
中ですね、
電車ですね、
車両展示をしてますね、
木造写真電車みたいな感じ
で、
あ
の出店が出て、
はい、
あの食事なんかができるという、
パンダタイプのね、はい、あの屋根のついた出店もありますね。
これ多分あの子供が中入って遊ぶんでしょうね。
ですかね、
そうそうですよね。その横にあのお弁当の売ってるテントとか、 あとは大分の唐揚げ、
あ
そうか、大分確か唐揚げは名物 で、
あそうでした、
ね、僕らは明星アクセンに行った時に
北
谷美穂さんとオリーブさんと一緒に食べましたね、唐揚げをね。
そうでしたね、
あれ美味しかったですけどね。
あ、美味しかった美味しかった、
うん、はい、でまあ車庫にですね、こんな5000系の車両が展示されてたりとか、
なるほど、
まあ、しますね。
なんかこれはまあモーターでしょうね、
かもしれないですね。
電車のモーターかも分かりませんね、
はい、
いっぱい映ってますが、あのなかなか分かりにくいですけど、なんとなく想像はできますけどね。
まあ、あとはあの洗車体験とか、
はいはい、は
い、まあ、いろいろな写真を撮影してくださって、これで、阪急秋のレールフェスティバルブラブラは終了と。
あ、そうですか、
いうことでございまして、
残念ながら手回しはちょっと解読不能でしたね。
そうですね、
すいませんでした。
はい、まあ、車内にも入られたと。これ多分さっきのあの600号の 車両ちゃうかな。ちょっとあのお召し列車みたいな、
まあちょっと
内装ですよね、
お寺の天井みたいなね。
そうですね、光ってますね、
格上げみたいになって、桁上げっていうのかよ、わかります、はい、そんな天井でしたね。
はい、
はあ、
ギャラについては後日相談でお願いしますと書いております。
わかりました、わかりました。
またあの KRD8 のライブの様子もまた次週はあの、
はい、
お知らせしてくれるということでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
本当に真面目にやっていただいて、
うん、
何よりでございます。はい、
あとですね、
はい、
今週のお料理コーナーでも紹介しました大豆長芋のナゲットなんですけど、
はい、
あの長芋のですね、
はい、
あの、あれが確か鳥取県の、
鳥取県でした、
あの物産展の方から買ったということをおっちゃん言ってましたけど、
はいはいはい、
そのですね、物産展の方からメールが来ました。
はい、はい、ありがとうございます。
先日は店頭にてお声かけいただきありがとうございました。
はい、
また粘りっこの PR につきましてもお世話になりますと。
はい、
先日ご質問いただきました件について県より簡単な資料を、いただきましたので送りますと。
あ、いいですね、
参考になったら幸いですと、
はい、
書いておりましてですね、はい、粘りっこ資料というのをいただきまして、
はい、
育成過程とか
鳥取県の方からね、
はい、
そうです
か、まあ、いろんなデータが、まあ、県からと、ね、っていうことで、まあ、おそらくこれが公式になるんじゃないでしょうか ね、
そうでしょうね。これ
まで粘りっこの特性が書いてます。折れやすさの改善、粘りっけも抑えたと。
ものすごいですね、面白い。これハイブリッドとかな
ってます
ね、はい、
粘りっこの特性、はあ、粘りは抑えてないんですか。粘りを出したんですね、
むしろ
在来種の約2倍、
ね、はいはい、
そして折れにくくウイルス病に強い、
はい、
と書いております。
かなり専門的なこうデータです ね、
そうですね、
やっぱりすごいですね、こんなこと、はい、まあ、料理に活かせるかどうか ね、
ですね、
まあ、よっちゃんに一遍検討してくれると
思いますが、まあ、これまたあのよっちゃんにお渡しときますんで、あの本当ありがとうございます。
もうご丁寧にね、はい、なかなかここまでやってくれる県は少ないですよね。
鳥取県西部総合事務所、
はい、
農林局、
はい、
農林業振興課生産流通担当の、
はい、
田村さんという、
はい、
この方は農林技師と書いておりまして、
ね、
ま
あ、若い男前の方らしいですよ。
あ、そうなんですか、
うんうん、
ああ僕は本人に会ってないんですけど、
売り場に常駐してね、
はいはい、
やっぱりこの千里方面 の、 その消費者の傾向みたいもね、はい、研究しながら販売したり店を手伝ったりするっていうようなことでね、はい、まあ、鳥取のその意欲というのかね。
いや鳥取はね、あの、まあ、僕も何回か行きましたけど本当にあの農作物のうまいとこなんですよね。
すごい。
私はピーコックストア千里中央店に3月まで基本的に常駐してますと、
はい、
出張またはお休みをいただけていない限りは、成果におりますのでお問い合わせお声かけくださいと。
もうスーパーもどんな人が売ってる分かりませんね。
そうですね、
こういう県庁の技師が来てはる時もあったりして、
うん、まあ、だからこういう方に聞くと、まあ、こういういわゆるその公的な意見が聞けますよね、知らない人よりもやっぱりね。
それはそうですよ、
はい、
それはまあピーコックストアもまた格が上がりますもんね。
そうですね、
こういう人が来てるということは、ね、
本業から歩いてすぐなんで
もう
まだよっちゃんも多分
6、7分の距離です、
はい、はい、田村さんに質問に行くと思います。
あ、またね、田村さんどうもありがとうございました、
は
い、
でまたあのーまあ すぐにはいかないかもしれないですけど、YouTube でも、
そうですね、
大豆長芋のナゲットの作り方公開しますんで、まあ、その時にちょこっとだけ、その、長芋のですね、タグなんか映ってますんで、まあ、そこに多分、その、粘りっこの名前も出てくると思いますが、ぜひ見てほしいなと、リスナーの皆さんもぜひチェックしてください。
YouTube でまたやりますね。
そうですね。
お料理コーナーではかなり詳しく言ってますもんね。
そうですね。田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次はですね、まあ、いろいろね、メール来てますが、えのこさんから来ておりますね。
す
大阪府立えのこ島文化芸術創造センターという舌を噛みそうな名前の施設名でございますが、このえのこがですね、今度新しいイベントをされるということで、取材に来ませんかという お誘いをいただいております。平成27年今年でございますが、12月の15日の火曜日から12月25日から12月の26日土曜日まで、あなたを映す5つの鏡、5人の市民キュレーターによる大阪府20世紀美術コレクション展を開催しますと、キュレーターというのは学芸員のことでございますが、まあ、その学芸員を市民から募集したと、
ね、これ結構前から頑張ってやってはるんですね。
僕も1回だけね取材に行ったことが数年前に呼んでいただきました。この展覧会は公募による5名の方が市民キュレーターとなり、大阪府20世紀美術コレクションから作品を選定して企画したものですと、
面白いですよ。
さまざまな人生経験を背景に作られた本展が現代美術の新たな魅力を見出す好機となれば幸いですということでございまして、これがその市民キュレーターの面々でございます。
いいですね。
パンフレットの裏に書いております。まあ、これ皆さんも入手できるパンフレットなんで、
面白い、ね、
ぜひ見てほしいなと。あの女性4名で男性1名やったと思いますけど、
そうでした、ね、
本当いろんなあの業界から来られていますんで、経歴
あり年齢ありね、
そうです、
まあ、考え方あり、
はい、
まあ、こういうことはやっぱり美術業界もやるようになって、
そうですね、
面白くなってきましたね。
はい、まあ、あの絵の子ね、場所がちょっと行きにくい場所にあるんで、なんであんなところに作ったんかなって僕はいまだにね理解できない。まあ、ただあの内容はもう一級品なん
で、
ぜひリスナーの皆さんはですね、えのこ島文化芸術創造センター遊びに行ってほしいなと思います。まあ、
大阪の美術っていうのはすごい内容含んでるんですよね。
そう、ただね、やっぱりあの、まあ、市民府民、そして、まあ、リーダーがですね、まあ、あんな状況なんで、 あれはね絶対ね皆さんあのマイナスに行きますよ。まあそのそ、ね、経済的にはねやっぱりこう発展してる部分もありますが、
いやや
こういう芸術とか美術とか、
あの、ね、ま
あ、言うたら料理で言うたらそのうまみの部分がです ね、
そうですね、
だんだんなくなっていってる感はありますね。
まあ本当残念です
よね。これね、なくなってからでは皆さん遅いですからね。なくなってからまた再建しようとすると倍の時間とお金がかかります。そして人間もいりますから。
大阪市美術館もですね、長いことかかってね、
はい、
なんとかまあここまで行きましたけど、
そうですね、
ちょっとこういう方向のところに、あのちゃんとした目を持った、
まあ、それはもちろん経済も大事ですけどね、
政治家が出てほしいですね。
ほんまにね、
本当情けないぐらい悪い
です。だから両方ともやっぱりね、一緒にしなダメですから、経済もこういううまみの部分 ね、
はい、まあ、あのそれともう一つ面白いのが、ね、
おー、なんかありました、
これ分かりました。絵の子なるべく頑張っていきましょう ね、はい、
そうです
ね、皆さんにあのそれこそキュレーター頑張ってあるんです
よね。そうです、12月15日からスタートいたします、はい、
これ新聞記事でたまたま読売新聞に載ってたんですけども、
何でしょうか。
大阪歴史博物館歴博ですよね。
まあ、お世話になってます。
うん、いや12月の13日まで、若冲と同時代のですね、から絵師というんですかね、
から絵門ですね、
から絵師です、
から絵師ですか、
から絵師の紹介ということで、林露燕さんとかね、この番組で紹介しましたかね、
一回ね柴田さんからお便りいただきまして、
これ本当面白そうですね、
まあ、僕ら行きたいですね、行きたいですけどね、
まあ、
いつまで、
12月の13日の、
いつから、
いつからとは書いてませんね。
あ、まあ、ということはもうスタートしてるんです
ね。もうもちろんやってるんですよね。こういう大阪独特のこの唐右衛門というようなこんなところとかですね、こういうところもっとやっぱ表出していったらね、大阪も少しまたあの日本から見られる目も変わってくると思います。ま
あ、あのね、これ大事なのはね、そういう、まあ、日本人向けというよりも、どちらかというとこうやっぱ外国人向けにね、こういう絵とかっていうのは必要なんですよね。海外からこう日本に来られる方って別にその経済発展とか見に来てるんじゃないんで、まあ、僕ら独自の文化っていうものを見に来てる部分が、まあ、僕らもやっぱ海外行ったらね、 まあ、例えばパリ行ったらルーブル行ったりとかね、いろいろするじゃないですか、アメリカ行ったらなんとか美術館とかね、やっぱりそっちの方で方面でも大事なんですよね、うん、
ね、
そういう意味でまあ経済にもつながる部分ですから、うん、絶対こっちはあのこの芸術の方面は大事にしてほしいですよ ね、
そういう見方ができないのが残念ですね、う
ん、
はい、
なんかね、つぐみさんがねちょっと面白いことを言ってました、まあ、僕の妻なんですけど、なんであのフランスの人があんだけ芸術を大事にするか、うん、もしくは企業がですね、うん、率先して、うん、まあ、現代アートとかのですね、作品を買い取るのかっていう話、まあ、ちゃんと理由があると言ってましたね、まあ、なぜかというと、
うん、
まあ、これ公式に僕は調べたわけじゃないつぐみさんの話なんですけど、あの政府がですね、企業に対して、その現代アート その作品を買うと、なんか税金が安なるらしいですね、あとは補助金が出たりするらしいんですよね、まあ、だからあんだけですね、まあ、有名な、例えばこの前あの林さんっていうのはあのパラモデルなんですけど、まあ、中野さんと林さんのユニットでございまして、まあ、あのパラモデルがですね、東京の銀座で、どこのメーカーでしたっけ、あの服飾の有名な、
そうでした、
まあ、プラダかルイ・ヴィトンが忘れましたけど、まあ、
その程度の有名なところですね、
そこの銀座本店で展覧会やったでしょ、あれもなんで僕こういうことできるんかなと思ったら、おそらくですね、林さんの作品とか買い取ったりとか、もしくは林さんの現代アートアーティストをそこでその展示させることによって、おそらくフランス政府からですね、何らかのこう見返りがあるんですよね、おそらくね、それは本人から聞いてないですけど、ただなぜその会社の本社に、あのちょっとしたところに現代アートが置いてるとか、フランス結構そんな多いんですよ、てかヨーロッパ全体になんかそういう傾向にあるんですけど、まあ、あれあるのはやっぱり それをすることによって企業も得をするからなんですよね、まあ、それは強いて言うならやっぱ国力増強といいますか、まあ、文化向上につながるわけですから、まあ、日本政府もねやっぱり僕それすべきだと思いますね、そういうことをねやってるかもしれないですけど、
政府がしなければ府とか市がね、
そういうことです、
やったらいいこと で、まあ、大阪言うたらまあね、金儲け儲かりまっか、まあ、それは非常にいいことで、それもまた面白いし、
そうですね、
麦粉の看板もいいんですけど、ほんと横道入ったところね、
そうです、
そういうのは大阪の本当の実力を持った、はい、知られてないような若い人とかね、年配の方でもいいんですけど、そんな方の作品がちょぼっとあったりしますと
ね、
まあ、都市の深みが全然ちゃうん
です、まあ、そういう意味ではね、やっぱり京都とか奈良とか、すごい滋賀、まあ、滋賀も含めてですけど、まあ、僕は今回あの京都にブラッと行ったのも、もちろん支局をきれいにするっていう名目が一番あったんですが、やっぱりね、京都の魅力っていうものに未だに僕はこう離れられてないというか、まあ、離れられなくていいんですけど、使ってしまってるという、ああいう魅力はね、大阪にはなかなかないですね。だから例えば京都の人が、まあ、僕みたいな人が大阪行こうかってなるかってそんなならないですよね。
飽きてもせいで1日2日で、ね、飽きてしまうというので
、
それは何や言うと、
はい、
やっぱり表面的なことばっかりとかね、飾りだけで、
そういうことです、
深いいわゆる出汁というか昆布とかカツオがないね、
ないな、
まあ、お料理みたいなもんでね、一回一回二回は美味しいなと思うんやけど、もう3回目が、ね、それがまあ我が大阪のね、まあ、非常に恥ずかしくたけど現状ですね。
そうですよね。
それはまあ政府とかまあ政治家の方が全然分かってないと、なんとかやっぱりね、
まあ、目の前のね、例えば公共事業いくら扱って無駄や、これを売却したらいくらの利益が出るとかっていうのはもちろん大事なんですけど、
それは大事です、
大事なんですが、
まあ、生活は大事ですよね、
生活は大事ですけど、
プラス
そうです、
なんかがないと、
やってほしいですね、
そこは、ね、の街にはなりません。
そうです、そういうことでございます。はい、まあ、今後大阪が発展していくのはですね、こういう文化の面をどのように重視していくかと僕は思っております。
まあ、頑張って。
まあ、かといって別にね、その経済を否定するしてるわけではございません
から、
ね。
もちろんそれなかった、経済なかったところなんですよね。は
い、まあ、そんな感じでですね、
はい、
あの、まあ、ぐだぐだ言っておりますが、以上をもちまして、
はい、
今週の JOB は終了いたします。あとね、あの、大阪市自然植物館の山上さんからですね、ミニ展示自然ワークショップ展の開催のお知らせとか、もしかしてですね、ちょっとこれ面白い、これまた新しいですね、依頼といいますか、あのリクルートからですね、あのちょっとこんなんしませんかみたいな、あの、はい、メールもいただいております。あ、ね、リクルートちゃん、あの就職サイトみたいなね、まあ、僕らとあんまり関係ないとこなんですけど、まあ、
超有名なとこですよね、
そういうことで、まあ、そこからちょっとこんなおもろいことしませんかというような依頼も来ておりまして、
あ、そうですか、
まあ、あの今年、まあ、今年、まあ、いろんなゲストの方とか、はい、あとはこういう依頼なんか、あとは僕の商品紹介なんかございましたが、はいはい、まあ、JOBB もちょっとずつこう前に行ってるんかなという感じがいたします。
ま
あ、そうですね、まだ今年あと、放送3回残ってますん
です、ね、
まあ、その3回のうちでどのような変化があるのか、
まあ、ギャラ払いたいですよね、皆さんに、ね、これいつのことか分かりませんけどね、
いや、そのギャラを払うために、あの支局のね、やっぱりこう解説っていうのもありますよね。
まあ、いろいろあります、
支局のね、漫画とかをちょっとどうにかして僕はね、
なんですよ、
あの 金に変えたいんですよ。
まあ、それ変わったとしてもあんなもんそう大したことないですよね。
いや、どこやろうな、あのあ。ちなみにね、この前僕は、京都の漫画博物館に、その、ジャンプとかマガジンとかね、あるんですけど、いりませんかというメールを出したらですね、まあ、返事が返ってきまして、何年何月の 何号をくださいと。
ああ、なるほど。そういう指定が。
それ以外はいりませんと。
まあそうでしょうね。
で、さらにそれを送るのはあなたのお金ですと。
ああ、なんとすごいですね。
いうことね。これ普通に足元見やがるなと思ったんですが。
いやいや、まあそんなもんですよ。
そんなもんですね。まあ、あんなことしてるとね、また僕は送らないですね。送らないと思います。ね、てか、それ探すのめんどくさいだけなんですけどね。何千冊と支局にありますから、あの中からその1900何年号を探すのは大変やなっていう感じはいたしましたね。
僕がこの前行ったアジア図書館っていうのはね、はい、全部送ってくださいと、それは全部こちらで探しますというようなシステムでしたよ。
まあ、本来そういうべきです、それすべきです。なんか指定してそれをくれなんちゅうことはおこがましいと思いますね。まあ、
生意気
ですよね。まあ、あの一点ではね、僕は京都あかんなと思いましたけど、まあ、
京都のその辺限界ですね。
高飛車なところですよね。やっぱこう何でもそうですけど、姿勢低くした方がいいですよね。そしたらいろんなもんがこっちに来ると思います。ま
あ、大阪と京都があるいは神戸が混じると一番いいんですけどね。
面白いですね。
これが三社が独立してごとごとやっとるから関西はなかなか一流になりません。
そういうことです。
残念です。はい。偉そうなことばか言うてますが、
JOBBB411 話、はい、私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ、
そしてお料理コーナーよっちゃん、はい、スポーツバイクデモの皆さん、 JCC の皆さん、そしてつぐみゆい、さつき山動物園の皆さん、
はい、
そしてタブジャブルさん、
そうですね、
阪急神戸遠征の皆様、
はい、
そしてリスナーさんの皆様でお送りいたしました。
はい、
来週木曜日の深夜1時、
うん、
JOBBB412 12月の11日更新になります。うん、YouTube 動画もですね、まあ、時間のある時
に
編集してですね、
なるべく早くいきましょう、
僕らの取材の様子なんかも皆さんに映像と音で見ていただきたいと思います。はいはい、まあ、もちろんメインはラジオでございますから、ラジオの活動も頑張ります。はい、まあ、来週もですね、
はい、
面白いネタで皆さんに楽しんでいただきたいと思いますんで、はい、皆さん1週間風邪などには気をつけて、まあ、僕らも健康管理には十分気をつけましてですね、来週皆様と元気な姿で再会したいと思います。それじゃあ、さよなら。
はい、さよなら。